こんにちは。このところ小春日和が続いていましたが、急に冷え込んでまいりましたね。どうぞ暖かくしてお過ごしください。では広報長くて12月号ナンバー705をお届けします。はじめに表紙です。写真はテーブルの前で女の子を膝に乗せたお母さんが丸いガラスの入れ物に飾りを入れているところです。この写真は10月24日日曜にリニモテラス公益施設で行われたリニモテラスでスノードーム作りの様子です。その他表紙の下の方の囲み記事に参ります。新型コロナワクチン接種について、2回目の接種を終えてからおおむね8ヶ月以上経っていることを目安に3回目の接種を始める方針が国から示されました。今後の予定は随時安心メールで配信しますので、ぜひ登録をお願いします。詳しくは健康推進課電話 63-3300 番までお問い合わせください。なお12月号に掲載している事業などについては変更・中止となる場合があります。最新情報については市のホームページをご確認ください。では最初のページです。写真で見る長くて、トヨタ博物館クラシックカーフェスティバル、10月24日日曜、101台のクラシックカーが長久手市内の公道を駆け抜けました。沿道にはクラシックカーを写真に収めようと多くの人がカメラを片手に集まりました。では次のページに参ります。私のまちづくり。市民主体のまちづくりと言われて、皆さんは何か具体的なイメージがありますか？ここでは主体的に活動している市民を情報課職員が取材して紹介します。今回は講演会等内容についての要約筆記の実施や難聴者の支援活動などについて取り組む要約筆記長久手代表の福本喜一さんにお話を伺いました。情報課職員、今日はよろしくお願いします。早速ですが、要約筆記長久手の活動について教えてください。福本喜一さん、要約筆記長久手は、耳の聞こえにハンディがある人、難聴者が講演会の内容等が理解できるように、講師の話す内容をその場で要約してスクリーンに表示したり、難聴者の理解啓発等について取り組む市民団体です。長久手市初の要約筆記活動団体として約8年前に市民数人で立ち上げ、現在は6人で活動しています。写真には代表の福本喜一さんが写っています。ノートテイクについて、職員、長久手市初の要約筆記活動団体を立ち上げるなんてとても苦労されたと思いますが、なぜ立ち上げようと思われたのですか？福本さん、一言で言うと、私自身がいろんなことに興味があったんです。例えば新聞に掲載されていたことをやってみたり、地域で面白そうな活動をしている団体があったら参加したりですね。そんな中、多くの人と交流していたのですが、中途難聴者、もともと耳は聞こえていたが病気や加齢等により聞こえない、または聞こえにくくなった人が多くいたんです。難聴者と接するときは 手話というイメージがありますが、実際は生まれつき難聴の人が手話を使うことが多く、中途難聴者は手話がわからない人が多いんです。今後も高齢化が進み、手話のわからない中途難聴者が増えて、ようやく筆記がより身近で必要なものになっていくかもしれない。今以上に必要になるのではと感じました。そんな時に、たまたまようやく筆記方針員養成講座が開催されることを知り、参加したところ、とても面白く、支援する側も手話のように多くのことを覚えなくても、難聴者の手助けができるため、私でもできるかもと思ったのがきっかけです。職員、今後も難聴者が増えるかもしれないとのことですが、今後の目標を教えてください。福本さん、ノートテイクを広げたいですね。ノートテイクとは、相手の言葉が聞き取れなくて困った人がそばにいたら、その場で紙などに相手が言っていることを書いてあげることです。難聴者は車椅子利用者のように、パッと見ただけでは分かりにくく、本人も難聴であることを隠すことが多いのですが、そうした人が気軽に助けてもらえるよう、ノートテイクの担い手を増やすとともに、難聴についても広く知ってもらい、本人が隠す必要がないような共生社会にしたいですね。その一環として、ようやく筆記長くてでは、小中学校で福祉実践教室を行っています。そこでは小中学生がようやく筆記を体験するとともに、難聴者本人が難聴について説明しています。参加した子どもたちからは、近所に住む耳の悪いおじいさんやおばあさんが道で困っていたら助けようと思いますなど、嬉しい感想をいただいています。小学校での福祉実践教室での様子が映っています。興味を持つ職員、それでは最後に市民の皆さんにメッセージをお願いします。福本さん、私はいろんなことに興味があり、その中の一つであるようやく筆記を始めたところ、とても面白かったので現在も続けています。なので皆さんにはぜひいろんなことに興味を持ってほしいですね。そしてできたら何か始めてほしいです。たとえ三日坊主でもいいから何か始める。それが面白くなかったら、また別のことを始めてみたり、別のことに興味を持つ。それらを繰り返す中で、自分にとって何か面白いものが見つかれば、それを続けられるんじゃないかなと思います。それがもしかしたら人とのつながり、街づくりにつながるかもしれません。そのためにも、まずは何かに興味を持ってほしいですね。12月3日金曜日から9日木曜日は、障害者週間です。これらのお問い合わせは、福祉課電話 56-0614 番までお願いいたします。これで私のまちづくりを終わります。続いて、地域生き生きライフ推進事業から一つご紹介いたします。脳と体が若返るはつらつ教室、運動思考力を養う学習栄養食生活を考える時間を通して、脳も体もはつらつと。時は12月10日、24日、各金曜日、時間は9時50分から11時20分まで、場所は福祉の家研修室です。内容は、 講師として川上慎太郎さんほか、料金は全2回で600円です。このお申し込みは12月2日木曜日10時から長久手温泉に電話でお申し込みください。先着順となっています。このお問い合わせ先は、長久手温泉、電話 64-3511 番までお願いいたします。
代わりまして、人事行政の運営等の状況を公表します。まず職員の数ですが、2021年4月1日現在、437人です。職員の給与の状況ですが、人件費が歳出額に占める割合は 15.4% です。そして職員給与費ですが、一人当たりの給料は626万4千円。これは国家公務員の給与水準を100とした場合、99.1 となっております。次に、年次有給休暇の取得状況ですが、2022年度は1人当たり 11.8 日となっております。最後に、分限処分ですが、給食は心身の故障等で13人、懲戒処分が法令違反等で1人となっております。以上のお問い合わせは、人事課電話 56-0604 までお問い合わせください。詳細は長久手市のホームページをご覧ください。代わって第4回特集、長久手市ごみ減量大作戦。燃えるごみには多くの資源が混ざっています。ごみ減量施策の推進のために燃えるごみの組成調査を実施しました。その結果、家庭ごみの中には約 30% もの再生資源が含まれていることが分かりました。ごみ減量のポイントその1です。混ざっている資源を分別しましょう。特にプラスチック製容器包装、これが 11.3%、これなど、そして雑誌、雑紙、これが 10.5%、など多く混入しています。皆さんの袋の中にもゴミとして捨ててしまっている資源があるかもしれません。長久手市が毎年発行配布している資源とゴミの分別ガイドブックで正しい分別を確かめてしっかり分別しましょう。ゴミ減量のポイントその2です。捨てられる食品を減らしましょう。燃えるゴミの約 40% を占める生ゴミの中には、作りすぎて食べきれなかった残飯や未開封の食品、中身がまだ残っている調味料など、多くの食品ロスがありました。買いすぎないことや、食べる分だけ作ることを意識するだけでも、ゴミの減量につながります。以上、お問い合わせは環境課電話56-0612 までお願いいたします。代わりまして、年末年始の資源およびゴミの収集について、資源およびゴミの収集、12月31日金曜日から1月3日月曜日は収集を行いません。各地区の収集日は資源とゴミの収集カレンダーでご確認ください。年末年始はゴミが多量に出るため、朝8時30分前に収集を開始する地域がありますが、朝8時30分以降、再度収集いたします。粗大ゴミについては、粗大ゴミ受付センター、電話 62-7110 番、ここは12月29日水曜日から1月3日月曜日はお休みとなります。 ウェブ受付は行っていますが、収集日の確定メールの返信が1月4日火曜日以降となります。年内に予約をした場合でも年明けの収集となる場合があります。長久手エコハウス、12月27日月曜日、30日木曜日から1月3日月曜日を除く午前9時から午後5時まで、12月29日水曜日はエコハウス西側の市役所第二駐車場に特設会場を設け、資源回収を行います。エコハウスに持ち込むことはできません。出張長久手エコハウス、1月1日土曜日、2日日曜日を除く土曜日曜祝日の午前9時から午後3時まで、そしてリユース倉庫の休館は12月15日水曜日から1月7日金曜日となっております。春岡センターへの持ち込みです。ゴミの種類によって搬入する場所が異なりますので、あらかじめ燃えるゴミと燃えないゴミ、粗大ゴミに分けてください。持ち込みは50キロまで、これが一律1000円です。50キロを超える場合は10キロにつき200円を加算します。燃えるゴミ、燃えないゴミ、粗大ゴミともに年末の最終は12月28日火曜日、これが通常通りです。そして年始の最初は1月4日火曜日、これも通常通りとなっております。12月25日土曜日、26日日曜日は休業です。年末は混雑するため、受付から搬入・使用料の支払いまで時間がかかります。搬入者の確認として本人確認、これは免許証等の提示をお願いしております。特に12月28日火曜日は大変混雑が予想されます。12月24日金曜日までに搬入してください。飼料汲み取りと浄化槽清掃について、年末年始は大変混み合いますので、早めに業者へ直接申し込んでください。飼料の汲み取りの一部地域の低学生世帯では日程が前後する場合があります。業者名、日の出衛生保全、電話0561-61-6070 番。飼料汲み取り地区は市内全域です。浄化槽清掃地区は市内全域。年末の最終が12月28日火曜日、年始の最初が1月4日火曜日です。林営工業株式会社、電話0568-73-5210 番。飼料汲み取り地域が浄化槽清掃のみです。浄化槽清掃地区が市内全域です。年末最終が12月29日水曜日、年始の最終が1月5日水曜日となっております。以上のお問い合わせは、環境課電話 56-0612 番までお願いいたします。変わりまして、シニアの広場です。福祉の家の施設情報。福祉の家は月曜日が休館です。歩行浴室は水曜日、金曜日、日曜日。福祉浴室は火曜日、木曜日、土曜日。確実営業となっております。温泉スタンドの休止日は12月6日月曜日です。次にあったカードデー。12月10日金曜日。あったカードを提示すると、長久手温泉ござらっせの入選料が無料になります。なお一部制限があります。このお問い合わせは長寿課電話 56-0631 番までお願いいたします。
続きまして、年末年始などの休館情報です。12月27日から1月4日の休館の各施設です。入ヶ池体育館、 郷土資料室、色金山歴史公園茶室管理棟、社会福祉協議会、中央図書館、文化の家、福祉の家です。次は、12月28日から1月4日休館の施設です。交通自動遊園、公民館、まちづくりセンター。ここは12月5日が臨時休館日となります。交流プラザ、12月10日が臨時休館日です。高齢者生きがいセンター、農村環境改善センター、西小国共生ステーション、12月8日が臨時休館日です。市ヶ洞小国共生ステーション、臨時休館日は12月の9日です。北小国共生ステーション、臨時休館日は12月14日です。南小国共生ステーション、臨時休館日は12月16日です。そして最後に、小鳥ルームピッピ。次は12月29日から1月3日休館の施設です。市役所、保健センター、平成子ども塾、障害者帰還相談支援センター。ここは12月28日と1月4日は電話のみ対応が可能です。次に、児童館、浄化センター、長久手サービスセンター、NPIA、子育て支援センター。その他、12月27日から1月3日は、リニモテラス公益施設。12月30日から1月3日はエコハウス。12月31日から1月3日は、セーフティーステーション。12月31日から1月3日は、うずかぼ園管理事務所。1月1日は、長久手温泉ござらっせ。なお、12月31日は9時までの営業となります。1月1日から3日、アグリン村。ここは12月31日は、午後5時までです。次はイベントです。暮らし環境、支え合いパントリー、食品など無償配布。地域や企業の皆さんから寄付された食品を無償で配布します。詳細は社会福祉協議会のホームページでご覧ください。配布は3日間あります。福祉の家は12月22日水曜の午後5時30分から8時30分。北小港区共生ステーションと市ヶ洞小港区共生ステーションは1月23日日曜の午後1時から4時です。南小港区と西小港区共生ステーションは1月26日水曜日の午後1時から4時まであります。対象は市内在住の人150人分。ただしこれは抽選です。申し込みは電話または専用ホームからお申し込みください。お問い合わせ先は社会福祉協議会電話 62-4700 番にお願いいたします。次は文化スポーツです。第46回シニアクラブ連合会趣味の作品展。シニアクラブ会員の長年の経験や機能を生かした作品を展示します。時は12月1日水曜、午前9時30分から午後4時。12月2日木曜、午前9時30分から午後3時までです。場所は市役所西庁舎3階研修室です。これについてのお問い合わせは、社会福祉協議会電話 61-3434 番にお願いいたします。次に市役所の全庁舎にて消防訓練を実施します。なお窓口業務については通常通り行います。 時は12月21日火曜日、午後4時から4時30分まで。お問い合わせ先は財政課電話 56-0606 番にお願いいたします。次は募集です。まちづくりセンター活動室利用者、市民活動団体の活動拠点としてまちづくりセンター活動室の利用者を募集します。時は2022年4月から1年間。対象はまちづくりセンターに利用登録している団体、または団体を設立しようとしている個人。費用は月額38,570円。申し込みは12月1日水曜から24日金曜に活動室利用申請書市ホームページからダウンロードして、および団体の活動内容がわかる資料を立つ瀬があるかに提出してください。その他、応募多数の場合は審査があります。これについてのお問い合わせは立つ瀬があるか電話 56-0602 番にお願いいたします。わかりまして、土地または家屋の固定資産税、土地または家屋の所有者が亡くなった場合、土地及び家屋の固定資産税は毎年1月1日現在の所有者に課税されます。登記されている土地または家屋を2021年中に法務局で相続登記が完了できない人や未登記家屋を相続する人は速やかに税務課に届け入れしてください。また家屋を取り壊した場合、家屋の全部または一部を取り壊した場合、その部分の固定資産税は翌年度から課税されないために、速やかに届け入れしてください。土地の現況調査にご協力を。毎年土地の利用状況を調査しています。12月初旬から1月下旬にかけて税務課職員が確認に回ります。これについてのお問い合わせは税務課電話 56-0609 にお願いいたします。次は確定申告相談会長久手会場の事前予約です。来年2月の確定申告相談会長久手会場において、新型コロナウイルス感染症防止対策として来場者数を調整するため、年齢制限などを設け、事前予約制の導入を検討しています。詳細は広報1月号でお知らせします。これについてのお問い合わせは税務課電話 56-0608 にお願いいたします。マイナポイントの予約申し込み期限、マイナポイントは12月末までのチャージまたは買い物が対象です。対象の人でまだ申し込みをしていない人は、市役所のマイナポイント予約申し込みブースでも申し込みすることができます。時は12月28日火曜までの平日午前8時30分から午後5時15分。これは市役所の予約申し込みブース設置期限です。場所は市役所西庁舎1階市政サロン。対象は4月末までにマイナンバーカードを申請した人、また現在国で検討中の新しいマイナポイント付与については詳細が決まり次第お知らせします。持ち物はマイナンバーカード、利用者証明用電子証明書の暗証番号、申し込む 決済サービスの決済サービス ID およびセキュリティコード、その他マイナポイントの詳細は QR コードへ。これについてのお問い合わせは情報課電話 56-0601 にお願いいたします。